愛する皆さん、私たちの主イエス・キリストの恵み、神の愛、そして聖霊の交わりが皆さんと共にありますように。アーメン。今日の主日は強い慰めというテーマのもとにあります。私たちはその慰めを、神が私たちを決して見捨てないという深い確信の中に見出します。それは生きている間だけでなく、死に直面しても同じです。このメッセージが詩編十六編の中心です。詩編十六編は神の川の臨在に対する信頼と確信を歌っています。現代において不安や挑戦に直面している私たちには、この慰めが一層必要です。神は私たちの故郷です。この故郷という言葉を今日は共に神学的に考えたいと思います。最初にちょっとだけ私自身の個人的な話をさせてください。私は7歳からごめんなさい、現在ですね、私は現在ドイツの東部にある首都ベルリンに住みながら、400キロぐらい離れた 西ドイツの西ドイツの西部にある旧首都ボンの大学で仕事しています。でそれでよく、あなたの故郷はどこにありますかと聞かれます。その時私は少し返答に困っています。私は南アフリカで生まれました。なぜなら父は20年間そこで宣教師をやってきましたからです。私はそこで幼少期を過ごし、砂が多かったことや奇妙な動物、そして多くのセミがいたことをよく覚えています。今は夏に日本に来てセミの声が聞こえましたら、その記憶がよみがえります。7歳からドイツの分断された東西ベルリンの西側で学校に通いました。次は私たちが北ドイツのキールに引っ越しし、私はそこで大学に通いました。その頃から日本に興味を持ち始めました。しかし私はまだその国の言葉を知らず、文化にも馴染みがなかったため、日本に留学することをなかなか決めかねていました。ある朝、家族の食卓のテーブルにいつも置いてあった日々の聖句、ドイツ語でローゾンというんですけれども、を開きました。その日の聖句には、私を引き止めないでください、主が私の旅に恵みをお与えになったからですとありました。創世記24章56節です。その言葉に励まされ、その日のうちに日本行きの航空券を購入しました。それはちょうど40年前のことです。それで私は学生として初めて日本に来ました。ここで新たな故郷を見つけました。多くの友達もできました。そして何よりも若くて美しい日本人女性と出会い、後に結婚することができました。また東京五反田にあるドイツ人のクロイツ教会の関東大で合唱を歌い始めました。その時から私はさまざまな キリスト教の教会で活動することになりました。ですからあの日の成功で私の人生は大きく変わったわけなんですね。私はそのことに感謝しており、神が私の両足を広々とした場所に立たせてくださったことを、詩篇18編の言葉通りに感じております。こうした自分の故郷の問いは私の両親にもすでに存在していました。なぜ父は宣教師になったのでしょうか。それは彼が1911年に生まれ、1930代にナチス政権下のドイツで神学を学ぶことを決意し、ドイツでますます疎外感を抱くようになったからです。彼はナチスに反対した告白教会の一員で、若い牧師としてマルティン・ニムラーや他の貢献された牧師たちの解放を求めたため警察に逮捕されました。最終的にはドイツを離れたいと思うようになって、有名な神学者カール・バルトに連絡して、バルトが住んでいたスイスに行くか、またはあの有名なアルベルト・シュワイツァーと似たような、習ってアフリカで宣教師として働くことを考えました。しかし第二次大戦が勃発して、父は従軍牧師として6年間戦争に従事して、ドイツと家族から離れることになりました。戦争が終わるとすぐにようやく宣教師になることができ、妻である母も一緒にアフリカに渡りました。母の名前はルーツですが、その名は後ほど触れます。両親はどちらもベルリンの近郊にある美しい町ポツダムで育ちました。第二次大戦後ドイツは分断され、両親は故郷を離れ、まずアフリカに向かいました。20年後ドイツに帰国しました。しかしドイツが統一されるまで、つまり1990年まで、両親がポツダムの故郷を訪れることがほんの、短い訪問のためだけでした。そしてベリンの壁がついに崩壊した1989年、ちょうどその年に私の長女が生まれました。で、彼女大人になって9年前に日本人と結婚しました。彼らは結婚式の場所として私に相談せずに自分で決めたんですけれども、ポツダムの平和教会を選びました。この教会は戦前父が最初に説教した場所でした。母も若い頃に親しんだこの教会で孫娘の結婚式に参列するができました。ポツダムにずっと住んでいた母の甥っ子は、結婚式で彼が指揮しているトンボーの合唱団と共に演奏してくれました。演奏した曲はスタジオジブリのアニメ天空の城ラピュタのものでした。日本からは娘の東京の中野に住む義理の両親、義母はクリスチャンですけれども、日本の祖父母や幾人かの親族が結婚式に出席しました。私たちはそのポツダム平和教会で日本の賛美歌とドイツの賛美歌を一緒に歌いました。その日その場で主イエス・キリストの愛と神の 導きによって3世代にわたる家族、日本人とドイツ人、クリスチャンと非クリスチャンを含めて一つの友の故郷を見出しました。これが実現できるまでにどれだけの小さな奇跡が起こったのでしょうか。空間と時間、伝統と信仰によって引き離れていたものが、私たちが神の御言葉のもとに集まり共に祝うことができました。まさに私は詩篇の言葉通り、私の両足を広々とした場所に立たせてくださるということを人生で実感したと思います。そしてもう一つ、詩篇16編の言葉、あなたは私に命の道を教えてくださるも私にとって真実です。結婚式はわずか1時間で終わりましたが、私たちが祝福されたこと、されたこの共通の喜びの瞬間は、神が約束された新しい故郷を私たちに開いてくれました。それは詩篇16編で詩人が歌っているような故郷です。故郷、ドイツ語のハイマートという言葉なんですけれども、多くの人々にとって安らぎや帰属感を伴うものです。ドイツ語のハイムという言葉は、グリム兄弟の辞書によると人が属する場所という意味を持ちます。しかし信仰における故郷とは何を意味するのでしょうか。私たちはどこに属しているのでしょうか。マルティン・ルーターは、クリスチャンはこの世の中で本当の意味でのハイマート、故郷を持っていないと言っています。私たちの真の故郷は神にあるのです。このことは私たちの地上の生活が一時的なものであり、私たちの最終的な目標は神との交わりにあることを思い起こさせます。しかし神にある故郷は将来的な現実だけではありません。それは今すでに始まっているのです。信仰における故郷とは、神の臨在の中で今日すでに私たちが安心し安全であると感じることです。それは人生が時に不安定で見知らぬものに感じられる時でも、神が私たちに生きる場所、呼吸し安らぐ場所を与えてくださるという経験です。詩篇16編はまさにこの神への信頼を表現しています。神が私たちを守り、私たちの真の幸せであると告白しています。詩篇16編の冒頭にこうあります。神、私を守ってください。私はあなたに信頼しています。私はあなたに言います。あなたは私の主です。私の幸せはただあなたの中にあります。この詩篇の作者は完全な献身を持って神に向かっています。彼は神を最高の善であり、彼の故郷であり、避難所であると認識しています。今日私たちが話す強い慰めはまさにここにあります。つまりどんな困難や損失、死さえも神から私たちを引き離すことはできない という確信です。詩編十六編はまた、神が私たちを絶え間なく導き守ってくださることを思い起こさせます。五節と六節にはこうあります。主よ、私に必要なものをあなたは分け与えてくださり、私の運命を手にしておられます。私には素晴らしい割り当てが与えられました。あなたが私に与えたものに私は満足しています。これらの言葉は神の配慮に対する深い信頼を示しています。神は私たちの人生を手にしておられ、私たちの運命を定め、必要なものを与えてくださいます。たとえ不安な時でも神の導きを信じることができます。これが詩編十六編が私たちに与える強い慰めです。旧約聖書にはこうした信頼の具体的な例があります。それはルーツ記の物語です。ルーツという若いモアブ人の女性は夫を失い、不確かな未来に直面します。それでも彼女は自分の故郷に戻る代わりに義母ナオミに従ってイスラエルに行くことを選びます。彼女は有名な言葉を口にします。あなたが行くところに私も行きます。あなたが住むところに私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。ルーツは馴染みのあるすべてのものを後ろにし、法的な安全や物質的な保障がないまま見知らぬ土地に移ります。彼女はただ神の導きに信頼しています。詩編十六編にも似たような信頼の言葉があります。主よ、私に必要なものをあなたは分け与えてくださる。ルーツはこの信頼を生き、最終的に神の導きと配慮によって祝福されます。彼女はイサエに新しい故郷を見つけ、ボアズの妻になり、ダビデ王の曽祖母となります。詩編十六編の作者は神の配慮が地上の生涯だけに限られないことを確信しています。十節と十一節にはこうあります。主よ、あなたは私を死者の国に引き渡せ、渡されません。私は墓に永遠にとどまることはないでしょう。あなたは私を命の道へと導いてくださいます。これが私たちの信仰の中心的な慰めです。神は私たちと共におられ、私たちを見捨てません。それはこの生涯だけでなく死を超えても続けます。ここには復活の希望がほのめかされています。そして復活の希望はイエスの言葉にも現れています。ヨハネの福音書11章25節でイエスはこう言っています。私を信じる者はたとえ死んでも生きる。この希望は私たちをどのような状況においても支えます。たとえこの世で私たちが故郷を失い、喪失や孤独を感じるときにさえ、神の臨在は変わりありません。神は私たちに物質的なものを超えた永遠の故郷を与えてくださいます。そしてこの慰めが 私たちの苦しみを乗り越える力を与えてくれるんです。詩編16編はまた神との関係における祈りの重要性も強調しています。7節にはこう記されています。私が主を褒めたたえます。主は私に何をすべきか教えてくださいます。夜には私の心が主の助言を思い起こさします。祈りは単なる言葉のやり取りではありません。それは私たちの信頼と神への開かれた心の姿勢を表しています。ルーツもまた神の導きに耳を傾け信頼を持って従いました。彼女は困難な状況の中で神が記してくださる道を歩みました。私たちの人生においてどのようにして神の導きを聞くことができるのでしょうか。それは静かなる祈りを通してです。私たちが心を開き神の声を待つことで神が私たちを導いてくださるのです。デンマークの哲学者セーレン・キエケゴは祈りについて次のように述べています。祈ることは自分の声を聞くことではない。祈りとは静かにして祈る者が神の声を聞くまで待つことなのだ。愛する皆さん、詩編16編とルーツの物語を私たちの生活にどのように適用できるでしょうか。私たちは皆人生の中で不安や孤独、故郷を失ったように感じる時期を経験します。そのような時こそ私たちは神が私たちの真の故郷であることを思い出さなければなりません。神は私たちを導き守り、いつでも避難所を与えてくださいます。今も永遠にわたっても神の中に私の安らぎと喜びがあります。詩編16編の強い慰めは神が決して私たちを見捨てないということです。神は日々の生活の中での助言者であり、夜の孤独の中での友であり、死の淵にあっても私たちの支えです。神の臨在の中にあるとき、私たちは純粋な喜びを得ることができ、永遠の幸福が与えられるのです。神は私たちが生きる場所、すなわち故郷、ハイマートです。たとえこの世の中で私たちが迷子になったように感じたとしても、神の中に私たちは居場所を見つけることができます。ルーツが神に信頼を置いて新しい故郷を見つけたように、私たちもまたどんな困難な時でも神の導きに従うことで新たな道を見出すことができるのです。詩編16編は次の言葉で締めくくられています。あなたは私を命の道へと導いてくださいます。あなたの近くにいることで私は純粋な喜びを得ます。あなたの手から永遠の幸福が与えられます。この強い慰めが私たちの人生を導きますように、今日も明日もそして永遠に。アーメン。お祈りいたします。天の父よ、あなたはすべての良い賜物を お手の内にお持ちです。あなたの豊かさは人間の理解を超えています。あなたは与えることを喜び、あなたの慈愛は人の心で理解できるものをはるかに超えています。あなたはすべての願いを満たし、私たちが求めるものを与えてくださるか、または私たちが求める以上の良いものをお与えになります。どうかあなたの御心にかなうようにふさわしい分をそれぞれに分け与えてください。また同時にすべてがあなたから与えられたものであるという確信を私たちにお与えください。私たちが喜びの中であなたから離れることがことなく、苦しみがあなたと私たちの間に壁を作ることのないようにしてください。喜びの時も苦しみの時も、私たちがあなたを求め、あなたと共に歩むことができますように。そして私たちの人生の終わりが近づき、体が滅びる時、死が冷たく恐ろしいものではなく、天におられる父なる神であるあなたからの招きと挨拶、そして証を携えて優しく親しげに訪れるものとなりますように。主イエスクリストよ、あなたは初めから私たちを愛し、最後まで愛し続けられました。そして終わりの日まであなたに属したいと願うすべてのものを愛し続けてくださいます。あなたの忠実さを決して揺らぐことがなく、あなたご心を否むことがありません。そのため私たちが犯した過ちや怠ってしまったこと、誘惑における弱さ、善を行う上での父とした進歩、すなわちあなたへの不忠実さを思い返すとき、それでもなおこの真実が私たちの慰めとなります。たとえ私たちが不忠実であっても、あなたは常に忠実であられます。あなたはご自身を否むことができないからです。天の父よ、あなたは聖霊であり、あなたを礼拝する者は聖霊と真理によって礼拝すべきです。どうかあなたの聖霊を私たちの心に送ってください。聖霊は私たちに勇気と命、力と強い慰めを与えてくださいます。たとえ私たちが暗い谷間で迷っていても、命への道、そしてあなたの中にある真の故郷へと導いてください。アーメン。